文化系統クラジオライフ。TBS ラジオ
文化系トークラジオライフ、今日は6月10日の生放送中ということで、食の平成史、この30年で食べなくなったもの、食べるようになったもの、うん、結構ね、ライフ関係、メールたくさんいただいておりまして、メロン先生ですね。俺です、メロンです。最近 VTuber 文豪さんとして活動しているのですが、詳しくはググれ。部屋にクーラーをつけて撮影していたため夏バテしました。さて、平成になって食べるようになったものは片揚げポテトです。従来のポテチよりもめっちゃ硬いので、これをバリバリ噛むことで脳が揺れてパンチドランカー状態になります。多分ここ数年で現れた商品なのですが、中毒性があり、これを食べてしまうともはや普通のポテチには戻れません。平成の名作駄菓子10選メロンセレクションに堂々入賞です。おめでとうございます。で、平成になって食べなくなったものは元祖スキヤネンです。チャーリーしかわからないと思うんですが、関西で売ってるインスタントラーメンです。僕がよく食べていた中学生の時はスープが液体だったんですが、平成に入ってしばらくして粉になってしまいました。明らかに液体の方が美味しかった気がするんですが、思い出補正ですか。誰がついてこれるんだこの話。
わかんない。
スキヤネンはそうか、関西でしょ、っての
どうでしょうね。僕もあんまり関西ローカルっていう意識はないですけど、
地域限定食ってね、多いし、それをテレビでよく扱うからね、うん、新潟県の人には常識だけどみたいな、やっぱあるじゃないですか、うん、
焼きそばパーゴーンの話もね、
とか、
ね、
とかなんだっけ、タレとかね。
そうそう、
う
ん、
そういうやつありますよね。ライフ堂スタッフ、紀伊国屋書店のライフ堂スタッフの木村あさみさん、皆様こんばんは。平成になって広く食べられるようになったものの一つに、野生動物の肉、ジビエがあると思います。特に2016年から2017年頃、グルメサイトなどでもよく目にするようになったという印象です。メディアでは2016年12月2日の NHK ニュースおはよう日本でも特集として取り上げられました。日本ジビエ振興協会によると、狩猟の対象となっている野生鳥獣は全てジビエとして定義されるそうです。鹿肉やイノシシ肉はよく知られていますが、カラスやハクビシンも含まれています。もともとヨーロッパでは伝統料理というジビエ、自然環境にある草や木の実を食べて育つので、家畜よりも脂肪が少なく栄養が豊富でヘルシーです。私もジンギスカンの専門店に行っている、とても美味しく、たくさん食べすぎて次の日の胃もたれが心配でしたが、そんなことはなくすっきりと起きられた経験が。そしてジビエを食べるという行為は動物の命のありがたさとかとは、人は生き物たちの命をもらって生きているんだということを身をもって感じることができます。なぜ今ジビエが普及しているかを追っていくと、農作物被害の問題にたどり着いたので少し書き込んでおきますと、日本ジビエ振興協会によると、野生鳥獣による農作物被害額は平成21年、2009年度以降は200億円を上回っている状況。被害のうち全体の7割が鹿、イノシシ、猿によるもの。特に鹿、イノシシの被害の増加が顕著で、平成26年、2014年度に成立した改正鳥獣保護法により、鹿の捕獲目標が約倍となった。2018年6月10日放送の日テレニュースに、24によると、千葉県では有害鳥獣による農作物被害が年々増加していた。その被害額は2016年度には4億5000万円にまで増加しているなど、農作物被害は年々増加傾向にあります。農作物というのは田畑に植えられた穀物や野菜のこと。それらも収穫されれば人の食べ物となりますよね。その農作物に被害を与える動物を捕獲し、動物も食べてしまおうという発想がジビエブームにつながっているのです。ジビエブームを深掘りしてみると、農作物被害を減少させるための取り組みを知ることができました。今後もジビエ料理、そして食の周りの環境についても注目していきたいです。レポートかな。
確かに、
う
ん、
学生のレポートのようによくできた。
ライフ勉強法、
ライフ勉強法。
でもジビエってあれですよね、ちょっと変な話していいですか、はい、最近30超えて元気の源なんだろうって考えた時に、こんなにサプリって言っておきながら、ケンジ赤身の肉だよって友達に言われて、あれだよって言って、和牛とかじゃねえよ、オージーだよとか言って、オージーかニュージーだって言われて、週に1回土日とかに多いんですけど、ステーキをね、300から400グラム食うようにしてるんですよ。で、元気をつけようと思って、それが行き着いた上に、あ、ジビエだって話をどっかで聞いて、で最近ジビエ本2、3本バーって読んだんですよ。そしたら、 その本当かどうか分かんないけど、まあ、走ってるね、そのやっぱりその家畜と違ってこういうのは元気になるって聞いてて、うん、マジ食いてーとかっていつも思ってるんですけれども、
ハッキングだ、
そうそう、やっぱりジビエだといいのかなみたいなね、そういうスポーツの選手もいるし、でもなんかあれなんですよね、血抜きとかがすごい大変で、うん、要するにその早く血を抜かないと、でバタバタバタバタ死ぬまで動いちゃうと血が回って筋肉に味が落ちる、でしかもその抜いた後にイノシシとかっていっぱいなんかダニとかいるから、 そのまま持っちゃいけないんですって、足とかをみんなで持って動かすと、でそれで、その血抜きして何々してってなると売ってもほとんど利益にならないから、大抵の鹿はそのまま捨てるとか埋めちゃうとかってことで、やっとその国の中で加工のところを作って頑張ってやろうって人が出てきた、自治体は出てきてるんだけど、ただ全体で言うとジビエって注目はされてるけど、その流通に乗せるのは本当にそういう意味で非効率っていう話はよく聞きますよね。だから我々がジビエどんだけ俺も食べたいなと思うけど、なかなか難しいっちゃ難しい、
ね、逆に言うとその食肉っていうのはその加工流通のシステムが確立したので食べれるようになったと考える方が正しい、
そうですね、
昔のその手作業でさばいてるような時代ではないし、もちろんその輸入で冷凍で入ってくるものも増えているし、それも部位単位で入ってくるので、まあそういうなんていうか食流通のシステムについて知るっていうのでもね、ジビエは割とまあまあ悪くはないですけど、食べるものについてはかなり癖がものによってはあるので、クマとか大変らしいですね、
クマ食べたことありますよ、
食べたいね、
硬い、とりあえず
とにかく硬いですね、本当臭みが強いとかも、ワニはね、ワニも硬いね、割とね、
でもやっぱりそのさっき打ち合わせの時も話してましたけど、ジビエもそうですけど、やっぱりかなり気をつけないと、生とかいろいろ、
でもそもそもさっきのね、さばく時にいろいろ触っちゃダメとかもそういうレベルですからね、個人で罠仕掛けちゃダメですから、まあ、
それはダメ、大変でしょうね
今回のバーベキューもジビエはやらないと思います
責任が取れないです
ジビエなしで
ノージビエ、
もう本当にね、皆さん気をつけていただきたい、一度ライフにも来ていただきました、もうフードライターとしてもおなじみになっておりますし、まあ、TBS でもおなじみの富山由紀子さん、富山由紀子です。本日のテーマが食の平成史ということで、私としてはやはりパンケーキめっちゃ食べるようになったと思わずにはいられません、うん、思い起こせば私がパンケーキノートという本を準備していた2009年頃ってまだホットケーキが主流でした。そしてホットケーキは渋い喫茶店のメニューにひっそり存在しているメニュー、もしくはお家で食べるものという感じだったんですね。なので私はレトロ喫茶好きの方にホットケーキも美味しいよと訴えかける少々マニアックな本を作りたいなぐらいの気持ちでおりました。今やパンケーキのお店として知られるビルズも当時は世界一の朝食を謳っており、看板メニューはオムレツでした。パンケーキはメニューにあるけれどまだ二軍選手といった感じで、それがエクスンシングスが日本に上陸してから一気に状況が変わりました。あのクリームもりもりのエクスンシングスです、うん、海外から珍しい食べ物がやってきたことに折からの SNS ブームが合わさってパンケーキブームに一気に火がつきました。元祖インスタ映えフードの爆誕、2010年の春のことでした。で、私の本もそうした進展の情報を追加しましょうということになり、結果としてレトロ喫茶好きに向けたニッチなものではなくなりました。しかし原宿のおしゃれなお店からスタートしてレトロ喫茶界隈に興味を持つ人も出てきたりして、ジャパニーズパンケーキことホットケーキの良さも改めて分かってもらえるみたいな幸せな展開も生まれていきました。で、恐ろしいことにブームはいつか終わるだ廃れるだ言われながらも、パンケーキのブームは未だに続いています。後続のポップコーンブームとかもよりも息が長いんですね。長いブームの中でパンケーキの生地がアップデートされていて、どんどんふわふわになってますし、どんどん分厚くなっています、うん、そうですね、うん、海外パンケーキのスタンダードは薄く焼いて高く積み上げるちびくろさんぼ方式なので、なんと言いますかエクスンシングスをありがたがっていたところからだいぶ方向性が変わってきたというか、やっぱ日本の人って本場の味をありがたがるふりして自分たちの好みに寄せるの好きよねと思います。いや、でもそれでいいんです、ちなみにですが、ホットケーキミックスは今や外国人観光客に人気のお土産です。もうこれは新しい日本食、ネオ日本食なんですよ。つまりここ30年で日本の人たちがめっちゃパンケーキを食べるようになり、ついでに海外の人たちもジャパニーズパンケーキを食べるようになったと。これって結構すごい変化じゃないでしょうか。こちらからは以上です。あ、ちなみにパンケーキというと原宿で若い女の子がというイメージが強いですが、私が知る限りでは甘党男子にも中高年の方にも大変愛されています。
特に中高年の方は歯が弱くなったりしてるんで、そんな中でも余裕で楽しめてしまうパンケーキって人気あるんですよ、というパンケーキといえばトゥミヤミックスさんというね、メールをいただきましたが、パンケーキミックスってもともとアメリカからね、あのマーケティングの分野ではパンケーキミックスっていうのを作ったことが、まあ、一つのなんかこう食卓革命だったみたいなのがよく出てくるんですけど、今やパンケーキミックスといえば、てかホットケーキミックスか、といえば日本みたいなね。
まあ、最近ね、その海外から見た日本、例えばまあ昔は日本で物価高いよねっていう、そのね、日本に観光来るの大変とかって言われてた時代がもう、もうそれはさすがに10年、20年前の話で、今は物価が安い国になってるっていうふうに言われるときに、まあ、日本の食が安い、日本って何観光とかって何があるのって、いや、なんかキッチュで安い食べ物が多い国だよねっていう認識のされ方をしているっていうのがね、ちょうど2週間ぐらい前かな、あの論壇辞表で小熊英二さんが日本の安い食っていう、うん、そういうそのまあ観光目的で来る人たちが日本の食キッチュだよねっていうのが来るんだけど、それをまあ作っているのって日本のその安い労働問題だったりするっていうような話を書いてたんですけど、まあなんかそれすごいね、今のパンケーキの富山さんの話で日本の、食べ物っていうのがいわゆる外国から見たらどうなるっていうので、最近で言うと、まあ、ゴールデン街ね、新宿の非常に外国人が、まあ、ここ 2,3 年増えてる中で一番みんなそこの中心にあるのがね、ガルボラ屋っていう有名な昔からある煮込み屋さんなんだけど、そこのまあそこのジビじゃないけど煮込みをみんな外国人がわざわざ食べに来るんですよ。そこら辺なんて言うんだろう、そのいわゆるまあこれもおそらくどこかしらね、 SNS とかで流通してるところがあるんだけど、かつて日本に来た時に日本の、こういうものを食べなきゃっていうものとは随分違うところまで、ただゴールデン街に来ている外国人の多くはエリートの白人系の、みんな僕結構毎週行ってヒアリングするって最近やってるんですけど、英語できないなりに、なんかみんなね、カナダ航空のね、パイロットとかね、なんだけど、トリニダード・トバコ人とか、ちょっと、なかなか普通には出会えないの外国人の方々に会うんだけど、みんなびっくりするほどね、エリートだったりする人たちが煮込み料理を食っているみたいなね、300円、400円の。
なんか最近のその食の思考について調べていて、やっぱりすごく面白いのが、そのグローバル化との関係で、その3段階目ぐらいに来たなって感じがあるんですね。どういうことかというと、その食がグローバル化していくって、これ40年ぐらい前の研究だと移民なんですよ。要するにその移民の人がその土地に同胞向け、例えば日本人だったらアメリカに行って日本人の人向けに懐かしい日本の味を提供するお店を作るっていうのがまず第一段階で、これもうずいぶん前から中小企業研究としてあるんですね、社会学では。でもそれがなんかこう次の段階に入ると、海外にどんどんその企業がその国の食を広めていくみたいな、まあ、マクドナルドは典型ですけど、まあ、そういうグローバルに展開しつつ現地化していく、要するにその元の土地のメニューを押し付けるんじゃなくて、もう海外進出っていう企業動機があったら向こうで売れなきゃ意味ないので、基本的にはご当地メニューをいっぱい作って、元あったものとそのご当地のものがハイブリッド融合されていくっていうのが第二段階で、今第3段階どうなってるかっていうと、海外の人が、僕らもそういうとこありますけど、それ外から入ってきた、まあ、いわゆる本場料理みたいなものだとか、本場料理の情報を得て、地元でその本場料理みたいなものの味に馴染んだ上で本国に行きたがる。要するにラーメンって初めてヨーロッパで食ったんだけど、本場の味をラーメン日本で食いたくって日本に来るみたいな。
なるほど。それもなんかね、二重に日本の食べ物だっていうのを日本人からするとちょっと微妙なところもあるんだけど、ルーツは日本であるのは間違いない。今世界的に流行ってる
そうそうね。でも僕らの感覚で言うと、僕らイタリア行ったことないけど、イタリア料理なるものがもういっぱいご飯として食べられると思っているし、で実際になんかこうイタリア料理は完全に定着、料理屋として定着してるし、家でも作れる、でそれがなんかこう定着してその国の中でその現地文化になっていくよねっていうのがちょっと前までのノリだったとすると、今は結構現地に行きたがる、 っていうトレンドが生まれてて、それが多分さっき言ったそのゴールデン街の外国人もそうなんですけど、あのなんかこうディープなとこディープなとこに行って、なんかその本場のところに一番本場に近いところに行きたがるみたいな傾向につながっている。
まさにそうだと思う。
でかつそれがなんか何で可能になってるかっていうと、あの人間の移動よりももちろんそういうのもあるんだけど、あのメディアで言うと そこに行った人が現地の言葉で地元の人に発信するから、なんか日本に行ってゴールデン街っていうところで煮込み食ったんだけどめちゃめちゃうまくて、これがマジでオーセンティックジャパンだよみたいな話とかになってくるので、あマジかみたいな感じで、昔 そのメディアで言うと大きなメディアが日本ってこれですよっていう、まさにクールジャパン政策みたいな感じで打ち出そうとしていたものの、その隙間を縫うような感じで、日本といえばこれでしょうみたいなものが SNS 経由でその本場イメージを拡散させているっていうのが多分今の状況なんだと思うんですよね。
すごい。でも分かります、この小説の世界でそれこそ80年代90年代の初めぐらいまでって、この店のこのメニューを食べるこの、今流行りの俺みたいな感じである種のステータスとしてこう食の描写が用いられるっていうケースが特にまあ男性作家さんの書くものに多かった。
なんかなくクリスタル問題
だけれども、この間山田恵美さんにインタビューした時に、山田さんってバブルの時にちょうどデビューしてるからずっとその食風景を見てて、で自分もデビューした頃ほらブラックの文化、あの黒人の食生活とかを小説の中に導入してて、やっぱりあれ小さい時に読むと憧れちゃいますよねって話をしていた時に、でもやっぱり今となってみるとやっぱりなんか今となってみるとやっぱり本当に美味しいと思ってたかどうかは分からないけれども、やっぱりああいう風に媒体としてその情報が流通してしまうとみんな憧れちゃうっていう側面があるよねって話をしていて、で今ってそれこそ SNS とかネットとかで発信、個人個人が発信できるケース増えてるじゃないですか。だから小説でここのこの店がこうだっていう風に書いてもあまり訴求力がなくなってきちゃって、いわゆるトレンディーな恋愛とかっていうのが廃れてきたっていうのも結構そこがベースにあるってところは側面はあるんですよね。そのあとどっちかっていうと、さっき渋川さんが挙げたみたいに、ね、そのジェンダーの問題とかに絡めた方がやっぱり小説とかはトレンディー何するトレンドになってるところがある。
だ食っていうのがそのメディアを通じてその憧れられるそのプロセスが多分変わっていて、要するに食っていうのが落差があった時代、要するにその本場のものとか美味しいものを食べられる人が限られていた時には、こんな美味しいもの知ってるぜっていうこと自体に意味があった、
権威だったんですよね。
でところがそうしたそのまさにオーソリティ権威をその持ったその食っていうのが逆になくなっちゃって、もうまず今は多分その最初の段階だからマニアックなものぼり、お前ゴールデン街知ってるみたいなレベル そのものになっていて、まあ、僕なんかヨーロッパ行ってひたすらラーメン食ったりしましたけど、いや実はどこそこのラーメンはみたいなパリの話してるみたいなだそういうなんか落差がなくなっているがゆえになんかこう本当にニッチな見聞みたいなものが広がりやすくなっていて、で多分それがもう突き進むと、もうニッチかどうかはどうでもよくって、もう友達がどこで何食ってたかみたいなレベルの話になるんだろうなっていうのが多分今の日本のインスタ的な風景だと思うんですよね。なんかそこになんかある種のありがたみみたいなものを、まあ、感じる人たちがむしろなんて言うんだろう、そういう食メディアみたいなものを求めていて、なんかすごいインスタ映えみたいなやつとかを見ていて思うのは、多分そのさっき塚越が言ってたみたいに、あの子たち別に食べたくてあれをあげてるんじゃないんだけど、なんかでも食べたい気持ちにさせてもらえるものはすごい欲してる。なんかすごい食べたくって探してるんじゃなくて、食べたい気持ちをすごい探してる感じはある。なんかそれが今世界的にそのグローバルなその人の流れの中で日本の、まあ、ラーメンだったりだとか、そういう居酒屋料理だったりとかに注目が集まっているなんか流れなのかなと思うんですけど、とりあえず今日最後の曲をいきましょうかね。
よかった、はい、そのね、いわゆるさっきの僕冒頭で話した西川口の話なんかも、まさにさっきチャーリーが言ったグローバル化のね、食のグローバル化でいう最初の段階に戻ってきてるんですよ。西川口っていう街が、まあ 本当にジェントリフィケーションに近いんだけど、いわゆるそこかつて10年前まで風俗街だったピンサロの街だったところが、その浄化運動をやってごそっとね、そこの経済がなくなっちゃって街自体がドーンとしたところに、まあ中国系の人たちがどんどん移民で入ってきて、でその人たちがね、主に中国東北部なんですけど、そこに住んでる人たち向けに中華料理を始めたら、一切日本語が通じないんだけど、めちゃくちゃ本格的な中華料理を食わせるよっていう店ができて、それを今日本人たちがそうらしいっていうのでね、この1年ぐらいすごいメディアが報道するようになって、西川口っていう街自体の、池袋がね住みたい街で上位になってきても似たようなところがあって、雑多な街、グローバルな街に美味しい食が集まる話って、昔の日本では実はそんななかった話だったんだけど、今はリアルになってるし、西川口っていうリアルさ、そのやっぱりちょっと都心から1時間ぐらい、まあ、こう1時間行ってたところにすごい謎の街が出来上がっていてってストーリーも含めて、そういう観光客の流れみたいな流れで言うと、さっきのゴールデン街とかと、まあなんかそのそこに行けば、なんかものすごくオーセンティックな日本だと彼らが考えている場所があるみたいなものを国内に持つみたいな、非常にグローバルと食みたいなものがなんか原点回帰しているのが最新状況で、街と食っていうのを考えたときに、ちょっとこれ渋谷の話になるんだけど、やっぱ街とね、食が結びついているものって、僕はすごい、その、なんてバブル期で言うと、もつ鍋ブームが渋谷で、まさに公園通りであったみたいな、一つずっと結びついてる何かが変化していく話っていうのを今日できたらと思っていて、今日、曲で選んだのはね、曲と曲で思い出したのが、まあ、山下達郎のドーナツソングなんですけど、この歌の中で公園通りが出てきて、当然のように公園通りの真ん中ぐらいに昔からミスタードーナツがあって、そのことを歌ってるんだけど、気づけば今渋谷にね、公園通りから人がいなくなったと言われてるんだけど、ミスドがなくなってるんですよ。いつなくなったんだっけと思って、おそらく気づくと、もうなんだろう、あれはうどん屋になってるのかな。へー。で、割と僕昔の渋谷のドラマを見るのを自分の研究対象としていて、どんどんどんどん公園通りの、あそこ末広があったよな、今セブンイレブンだよなみたいなのを見ていくと、割と自分では把握してるつもりが、渋谷の街にミスドがなくなっていることで、ずっとそこそ子供の頃からミスドがある、歌にも歌われてる場所がないっていうのが、割とここ数年の渋谷の変化の中で一番自分の中でおっと思ったことだったので、この曲、そういうことを思いながら選びました、はい、山下達郎のドーナツソング、うん、